矢蓋秀幸の麦わら帽子。皆さん、こんばんは。矢蓋秀幸の麦わら帽子の時間になりました。昔からですね、火は食に学び、食は脳に学び、脳は自然に学ぶと言われておりますね。この麦わら帽子の番組ではですね、普段の生活のこと、自然のこと、農業のことなどに触れながら、時代の常識からの離脱をですね、軽くほのめかしつつ、1時間ゆっくりとした時間の中でお付き合いいただければ、嬉しいなというふうに思います。今日もですね、大井広島東二条11丁目1番地にございます FM ウィング本スタジオより生放送でライブでお送りをさせていただいております。この番組にあたってですね、お便りメッセージなどいただければ非常に嬉しいなというふうに思います。メッセージお便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレスfm761@fmwing.com。 ファックスの方が24局の6699、こちらまでお寄せいただきたいと思います。お待ちしております。まあ、今日がね、6月の5日っていうことですが、まあ世間ではですね、運動会シーズン竹縄でございます。私のおります地域でもですね、小学校の運動会を9日に控えております。まあ今まではですね、まあ子供たちがまあ少ないので、老人会、保育所、町内会、地域がもう一段となってですね、大にぎわいの大運動会でございますが、やはりこう、高齢化とともにですね、過激な種目がどんどんこう減っていくんですね。まあ子供たちは今まで通りなんですけども、町内会種目がですね、ちょっとこう、過激さが、こう、年とともにっていうんですかね、まあ減ってきてですね、ついに綱引きもなくなってしまったと。ちょっと寂しい限りではございますが、まあ子供たちをね、一生懸命応援しながら、まあ運動会、みんなで盛り上げて楽しめたらな、というふうに思っております。ラジオをお聞きのあなた。まあそれぞれの地域でね、運動会とかあると思いますが、まあ子供たちがね、一生懸命こう、足をかきかき競技をして、徒競走リレー、まあ涙する場面もあると思うんですけど、なかなかいいもんだと思いますんで、まあ、ね、ちょっとこう足を向けていただけたらどうかなというふうに思いますね。あとですね、帯広保護者天国、今年で14年目になります。いよいよ今年もですね、6月の、16日日曜日、オープニング開催ということになっております。まあ、オープニングではですね、パレードあり、オープス玉あり、まあ、盛りだくさんでございます。まあ、今年いよいよ開幕ということでね、例年よりも1回多い、13回の開催。最初が9月の15日なんですけどね。休みなく毎日曜日、やるという計画で進めております。まあ、昨年度はですね、延べ来場者数、10万人超えということでございました。まあ、今年もね、同様にこう盛り上がって皆さんに楽しんでいただければなということで、ボランティアスタッフとしてね、まあ、手伝いして盛り上げていければな、皆さんのお役に立てればなというふうに思います。まあ、農場の方はですね、人参が、そうですね、4月の20日ぐらいですかね、発種したのが、まあ、順調にこう、推移しておりまして、非常にこう、いい感じだな、というふうに思っておりますね。まあ、ちょっとこう、楽しみなんですけどね。あと、まあ、私のおります愛国省、まあ、農村部なんですが、まあ、小学校があるということで、 電話回線、今までね、ADSL という回線だったんですが、光回線が導入されてですね、いつもどうですかという話をいただきまして、回線をね、光回線にこう変更してみました。ちょっとまあいろいろトラブルあったんですが、ようやくね、順調に使えるようになりまして、まあ、やはり快適だなと。まあ、この快適が一体どういう意味なのかよくわからないですけども、気持ち的に快適やなというぐらいのことですけどね。まあいろいろこう、また、仕事の幅も増えるのかなということで、ちょっとこう、使い方をね、あれこれ試行錯誤しております。今日もですね、素敵なおはがきをいただいております。まあ、今日はすごいね、こうグリーンのデザインで、まあ、ラクダのね、スタンプを貼っていただいて、なんかこう、夏を連想させるようなね、そんな感じを、おはがきいただいております。クリキンディさんね、いつもありがとうございます。パークゴルフ場のタンポポ、除草剤は当たり前。草取りの問題は家庭でもご近所さんとうまくやっていく上でとても重要です。タンポポ、杉な、赤だ、次から次へと生えてくる。うかうかしているといつの間にかお隣に除草剤を散布されてしまう。杉ななど抜くほどに植えてきて一面杉な畑。まさか育てているのですかと聞かれるほど。雑草のこと気にかけてますよ。とアピールを込めて思いついた時にせっせと抜いていますが、実に虚しい。リンゴの木はその後どうなりましたか書いていただきました。まあね、雑草の問題。まあ、これはね、倫理観の問題、倫理観でね、やはりこう草生やしたらいかんと、みっともない、だらしないというところだと思うんですよね。まあ、その昔はですね、農政全書だったかな。1690年代に初めてこうできた、農学書があるんですけども、そこに書いてあるんですね、草生やしたらいかん、みたいな。ことが書いてあるんですが、その現象になると中国の現象にはそういうことは一切書かれてなかったんですね。まあその頃の農政だとか社会情勢でやはりそういうふうな倫理観がこう作られていったんではないかというふうにこう言われておりますね。まあお国によってね、いろいろこう事情が違うんですけど、まあ我が国ではね、やっぱり草を生やしていかんよというふうに、まあ、言われるのは一般的だなというふうに思いますね。で、またこう、テレビの CM とかでもですね、この除草剤はいいですよというような、まあ、宣伝がされてるんで、まあ、これを使うことに対してね、罪悪感というのはほとんどないように、こう、仕向けられてるのかなというふうに思いますが、世間ではものすごいたくさんいろんなことが起きてるんですね。まあ、副作用といいますかね、これの影響とか、まあ、そういうことがありますけど、非常にこう、面倒くさいことになるというふうに、なっておりますね。ただまあ、じゃあ、手で抜けっていうことを言われますと、非常にこう大変ということもあるので、まあ、ここはね、ちょっとこう、視野のしどころかなというふうに思いますね。まあ、草もですね、生えるには、まあ、すべて理由があって、役割があるということなので、まあ、そっちを観察しながらね、こう、うまくお付き合いできればいいのになというふうに思いますが、特にまあ、この倫理観の邪魔をすると、というところで、ね、草の問題っていうのはもういつの時代もこうずっとあるのかなというふうに思います。リンゴの木はその後どうなりましたか書いていただきました。ありがとうございます。順調にですね、成長しておりまして、人間の背丈ぐらいにはなってますね。まあ、そのうちの2本はですね、去年ちょっとこう虫にかじられて消滅をしておりますが、まあ、順調にいってるかな。あと何年後に実をつけるのかなと。というところでございますが、5年、5、6年はかかるかなという感じはしておりますけどね。まあ、実がつけばですね、また紹介できればなというふうに思います。それでは今日の1曲目いきたいと思います。こちら。Standing right in front of me, speaking. 1曲目ビートルズ聴いていただきました。レッド・イット・ビーですね。はい、もう非常にいい曲ですけどね。で、話は変わってですね、まあ、先頃ですね、大家の方が研修に来ていただきました。大家の方に研修に来ていただきましたですね。で、旧ソ連領の、お国の方たちなんですが、国の名前を言いますと、キルギス、カザフスタン、モンゴル、モンゴルちょっとソ連領じゃないですけどね、トルクメニスタン、タジキスタン、ウズベキスタン、アルメニア、アゼルバイジャン。まあ、あんまりね、こう、縁のないお国の名前ですけども、それぞれの国から16名、実際に農業を実践されている方たちが、まあ、来られたんですけども、アテンドされた方、そこさんということですけどね。それから通訳の方。なかなかこう優秀な通訳の方で、私がした話をですね、ロシア語に、直して皆さんにこうお伝えいただいてと。まあ、うまくですね、こう、意が伝わりまして、要は、農業、農ですね。農というのは国の力そのものなのだ。決して産業だとか、その輸出するための手段とか、そういうものではない。民族が農をいかに大事に、して、自分たちが自給をする術で、価値を得るかというところの、まあ、精神論って言いますかね、物質面ではなく、非常にこう、崇高な大事なものなんだ。いう話をですね、こうさせていただいて、ほとんどの方がそれを理解されてですね、分かった。農業というのは物質じゃないということを理解されたということを坪井さんからお聞きしてですね、ちょっと行動にして、まあ、喜んだんですが、まあ、その後ですね、そのアテンドされた坪井さんからメールをいただきまして、まあ、後日、全員の研修が日程無事全部終了いたしましたと。で、最終報告会で、いろいろこう発表されたと。で、その中に、その自然栽培、まあ、これをですね、お国で、まあ、ぜひ実践したいということを言われている国がいくつかありましたと。で、つきましては、私たちの国に来てもらえないだろうかというふうに言われてましたと。いうことだったんですね。話はまあそこで終わりなんですが、で、そうやって聞くと、まあお国から来られ、国費で来られてる方たちなので、いや、招待してもらえるのかなと思って、いや、もうぜひ喜んでと いうことをメールで、まあ、返信したんですけどね。ただまあ、先ほど言いましたお国はですね、非常にこう貧乏な国だと。まあ、91年にソ連が崩壊してですね、それからもう物質的には非常にこう恵まれない国になったということで、貧乏なんだ。お金がないということなんですね。で、まあ、国としてですね、こう国費で、来てもらうということは多分無理だと思いますというふうにこう言われました。まあ、それであればですね、まあ、行きたい気持ちは変わらないので、まあ、自費で行くかなということをちょっと思ってですね、まあ、どれぐらいのその予算で行けるのかなということを調べてみました。で、一番こう安くて有名なのは、旧ソ連の航空会社で、アイロフロートっていうのがあるんですね。で、非常にこう悪名高いんですけど、荷物なくなったりとか落ちたりとかするんですが、まあ、探しますと、成田と、カーザフスタンかな。往復7万円であるんですね。ちょっと頑張っていけるかなと。で、あと、まあ、呼んでもらうわけですから、泊まるところと食事ぐらいは、その方のお家に泊めていただいて、居候してご飯食べさせてもらったら、まあ、それでいいのかな、ということをちょっと思いましたね。まあ、行ってみたいなと。で、まあ、いろんな国があるんで、まあ、カザフスタンならカザフスタンで、こう、みんなでこう集まってね、ディスカッションとか、そんな感じもいいなと、勝手にこう思ったりして、おりました。まあ、行くとなればですね、通訳の方は多分、こう、来られるんだろうな、というふうに思うのですが、やっぱりここはですね、こう、自分でロシア語をある程度マスターして、簡単な会話ぐらいはね、ちょっとこう、できるようにはしたいな、ということをちょっと思っておりますね。まあ、あまりにもこう、縁のない言葉なので、ちょっとこう、ね、とっつきにくいな、という感じがするんですが、まあ、ロシア語にね、こう、堪能な方っていうのは、あまりお見かけしないんですけど、まあ、いい、こう、テキストとかですね、そういう教材がどうもあるみたいなので、ちょっとこうね、これからぼちぼち、挨拶ぐらいから、ドブルイテルとか、そういう感じでね、素晴らしいとか、まあ、言われてましたけど、マスターしていければな、というふうに思っておりますね。まあ話がね、こう具現化してきたら、またこう、ご紹介したいな、というふうに思っております。それでは今日の、2曲目いきたいと思います。こちら。
Forever young.
はい、ボブ・ディランでフォーエバー・ヤングを聴いていただきました。まあ、カボチャのね、栽培を、まあ、毎年やるんですが、まあ、昔のね、カボチャの品種であれば、割と自然栽培も成功率は高いのかな、というふうにこう言われてるんですが、最近のカボチャって美味しいじゃないですか。ホクホクしてて甘みもあって、このカボチャの性質っていうのは、ホクホクっていうのは、粉質なんですね、でんぷん質。それから、甘いっていうのは、糖質なんですね。で、糖質ということはベタなんです。ベタなんですね。だから、粉質と、糖質が両立はできないんですね。だから、これを、どっちに持っていくか。っていうところが、バランスの問題で品種改良のターゲットになるわけですね。で、まあ今時の品種改良ですから、あの手この手で、まあいろいろこうやられていてですね。で、随分こう制約がつくわけですね。で、自然栽培ではなかなかうまくいかないと。成功率が低いということになるわけですね。ただまあこれをなんとかしたいなというふうにこう毎年試験をやるんですが、まあ、あまりですね、収穫量が低いと、まあ、これもちょっとこう、いかんよね、ということで、まあ、去年からですね、マルチングを、使用しております。まあ、黒いビニールでですね、穴の開いたところにこう、種を入れるということで、まあ、水分とか地温をね、上げて、生育を助けようということでやっております。ただですね、例えばこのマルチング200メーターやりますと、結構なビニールの量なんですね。で、これ一回使いますと、まあ、何年も使い回しはできるんですけど、最終的にはゴミですね。で、マルチングを買うにも、まあ、お金がいる、ゴミにもなる、ゴミを処理するのに、それのまた何倍も、経費がかかると、いうことになるわけですね。で、非常にこう、環境に対してよろしくないというふうにこう言われるわけですよ。で、自然栽培やってるのに、なんだとかいうふうに、こう自分でですね、こう、せめぎ合いがあるんですけど、この自然栽培でカボチャをね、いかにこう成功させるかというところが、今の大きな課題でですね、毎年こうやっているのですが、まあ、今年はちょっとこう、様子が違うので、いろんなことがこう、うまくいき始めてるので、というか、うまくいってるんですね。で、土の様子も随分こう変わってきて、草とかですね、作物のこう生育具合も随分変わってきているということで、かなり、自信を得ておりますというか、ほぼ完成しているというところなんですけども、まあ、これでですね、今年うまくいけば、まあ、かなり、多くの方にですね、こう自然栽培でのカボチャの栽培方法、体系、まあ、これをですね、こう、普及、お教えしてですね、普及して、こう、みんなでこうやれば、いや、非常にいいことになるんではないかな、というふうに思いますね。で、さらに、カボチャ栽培の場合ですね、単にカボチャを栽培するということではなくて、カボチャの種を入れる穴にですね、豆と、トウモロコシの種も一緒に入れたんですね。まあ何回かこの話をしたんですが、これは、南米のインディオたちが数千年間これをやってるんですね。で、これは、豆はインゲン、トウモロコシはカタツブシ、スイートコーンじゃないカタツブシですね。でんぷんにする、粉にする品種ですけども、それからカボチャはスクワッシュですから、昔のデジャカボチャだと思うんですね。 まあ、これを、3つの3種類の種をですね、同じ1つの穴の中に入れたんですね。で、インゲンは、土の中で、根粒菌というものを呼び寄せて、窒素をいただくんですね。で、そのいただいた窒素をカボチャとトウモロコシに分けてあげると。で、インゲンはツルをトウモロコシにつかまらせてもらう。で、カボチャは大きな葉っぱを広げて土を太陽から守ってくれるということが言われております。これはスリーシスターズというね、コンパニオンプランツの、代表的な、教科書的な、やり方なんですけどね。まあ、カボチャだけをやるんじゃなしに、このスリーシスターズで毎年ご試験をやっております。まあ、今年は期待値がかなり高いので、そうですね、あと、4週、6週ぐらいすれば大体こう傾向はわかるのかなというふうに思いますね。まあ、トカチの場合、トウモロコシは、6月の5日に種をまいて、9月の15日収穫するトウモロコシが一番美味しいというふうにこう言われておりますね。まさに今、種のまき時と、6月の5日ですからね、いいとこかなと。まあ家庭菜園でもね、このスリーシスターズ、簡単にできますんで、まあぜひ、こうやられたらいいかなというふうに思いますね。それでは曲の方、 はい、ベニー・グッドマンでメモリーズ・オブ・ユー聞いていただきました。ちょっと動物の話なんですが、まあ我が国でですね、狼、日本狼はもう随分昔に絶滅したというふうに言われております。まあこの絶滅したことで、その生物の生態系が随分変わったというふうにこう言われておりますね。まあ、北海道ではですね、エゾシカが、爆発的に増えて、シカによる食害だとかですね、生態系が随分変わったということが言われております。まあ、ハンターも少なくなって、どんどん増える一方ということをね、狩猟メーカーの講習会なんかもこう言われてましたけど、これはですね、アメリカ合衆国の話なんですが、国立のイエローンストーン公園というのが、あります。割と有名なね、国立公園なんですが、ここで1926年に、狼は絶滅したということなんですね。まあ、駆除されたということなんでしょうね。まあ、ところがですね、こう試験的に、1995年、14匹の狼を、このイエローンストーン国立公園に放したということなんですね。多分、日本ではこういうことはできないと思うんですが、多分合衆国の方たちはですね、賛否両論ありつつも、チャレンジしてみようということで、まあ誰かが責任取るということで、これを実施勧告されたと思うんですね。で、これはどうなったかという話なんですね。で、1926年に狼が絶滅して95年まで、約70年間、変わり果てた自然環境、これを元に戻すために人はいろんなことをやった。でもどうしようもなかった。じゃあ、狼を戻そうということで14匹の狼を放したんですね。70年後に。で、これが23年後に、95年に放して23年ですから、2018年、去年か。去年、その結論が出たということなんですね。で、どういうことかと言いますと、狼が14匹放されたことで、今までのうのうとしていた鹿が逃げまくってですね、で、取られまくってどんどん死んでいくわけですね。で、鹿の数がどんどん減って、うわ、これ大変なことしてしまったな、ということが言われたそうですが、この鹿が減ったことで、食害が減って、木の芽が育って、草が生えて、草原ができて、森ができて、木々が増えて。で、その木々もですね、日本のように針葉樹じゃなしに、ポプラとか柳とか箱柳がこう増えたんですね。で、そうなってくると、森が元に戻る、自然の森ができる。で、鳥が戻ってきた。ビーバーが戻ってきた。ビーバーがダムを作った。ビーバーがダムを作ったことで、カワウソとアナグマとカモと魚が復活したということなんですね。で、オオカミはコヨーテも取るということで、それまで仕留めていたウサギ、ネズミが増えた。ウサギ、ネズミが増えたら、サカとかイタチとかキツネが増えた。で、まあ、川はですね、川は自然が荒れていると蛇行するということなんです。まあ川はもともと蛇行するんでしょうけどね。で、川は蛇行すると土が浸食されると。削られていくわけですね。で、川幅がどんどんこう増えていくということなんですが、川が蛇行しなくなった。土の浸食が少なくなった。これはビーバーがダムを作ったり、いろんな魚、鳥、小動物が増えたということで、川は元に戻っていくんですね。で、川幅がどんどんどんどん狭まっていってですね、深さが増えて、森が再生されて、環境が良くなって、川の流れの乱れがなくなったということなんですね。で、岸辺の土壌が安定して、川の乱れがなくなって、鹿の食害が減って、土壌の侵食が減って、で、結論としては、生態系と地形が元に戻った。 これは70年間人が苦労して何もできなかったことを、たった14匹の狼を剥がしたことで、23年後に自然の元に戻ったということなんですね。で、この、結論を書かれた記事、まあ、多少ですね、脚色はされてるでしょう。いいようにも書かれてると思うんですけど、まあ、ここから読み取れることはですよ。人間が狼を絶滅させたということが大きな間違い。それと、自然であること。これは全てが調和に向かうということを教えているということなんですね。で、まあ、この記事はですね、狼からの教訓として、自然というものは最良の医師である。お医者さんですね。ということが最後の結びにこう言われているという話なんですね。まあ非常にこう深い話なんですが、この物質しか見えない人にこの話をするとですね、そんなもんみたいな感じでこう書かれている方おられましたけど、やはりわかる方はですね、そうだよねって私たちがしてきたことは一体何だったんだろうかということを言われている方が、複数おられました。まあ非常にね、こう深い、14匹の狼を解き放したという話でございました。それでは曲の方に行きたいと思います。こちら。メールをいただきました。ありがとうございます。早速読ませていただきたいと思います。ヤブタさん、ミキサーのカナエさん、こんちゃお。こんちゃおですね。ありがとうございます。クリスタンさんですね。先ほど NHK テレビ合点で大豆タンパク質が大変体に良いとやっていました。大豆や大豆製品を食べていると筋肉もつくし、心疾患になりづらくなるそうです。我が家は誰も大豆アレルギーの人はいないので、これからも納豆、豆腐などの大豆タンパク質をたくさん食べていこうと思いました。薮田さんの畑では大豆も作っているのですよね。では、最後まで聞いてみますね。クリスタル。いつもありがとうございます。うちも大豆はね、1丁半ぐらいですからね。黒ばっかりですけどね。岩井黒っていう粒と、それから黒天国っていうね、粒を作ってます。まあ、ほとんど加工してね、やってますけど、生の豆も、用意してますんで、よかったらどうぞ。ありがとうございます。もう一ついただいております。読ませていただきます。だけ、ごま。なっちゃんママです。ありがとうございます。こんばんは、なっちゃんママです。今日は一日雨で、 畑にも恵みの雨だったのではないでしょうか。まさにそうですね。我が家の畑も、潤ったと思います。これでお天気になると、うんと、苗などは成長しますね。今日も最後まで、放送を聞いてますので、放送頑張ってくださいね。いただきました。ありがとうございます。それではですね、次の話題に行きたいと思います。20年ぐらい、自然栽培をね、こういろいろやってきてですね、なかなかこう露地栽培っていうのがうまくいかなかったということがございました。それがですね、去年、ニンニクを大量に作りました。で、それに味を占めてですね、それをまた倍増してですね、栽培作付けをしたんですね。で、その時に、大体ニンニクっていうのは、10月に植えて、翌年の7月ぐらいに収穫なんですけども、10月に種をまいた後、光合成細菌の菌液をですね、散布するわけですね。で、非常に面白いこう結果が得られまして、春先、今年になって雪、今年は雪なかったんですけど、春になってこう草が芽吹く頃にですね、あるはずのない草が生えてくるんですね。うちの畑には絶対生えないということになってたんですが、赤座という草がこう生えてきたんですね。で、本来赤座というのは肥料をやる。窒素がそこになければ生えてこない草なんですね。で、それが窒素を全然やっていなくって、菌の液を撒いただけでこの赤座が生えてきたと。これは一体どういうことだろう。全くこう人間のその、なんていうんですかね、理解するところではないんですが、結果として、赤座が生えてくるということは、植物を育てるための仕組みがその土にできているということが伺えるわけですね。で、そうこうしているうちに赤座がどんどんでかくなってくるんですけど、ニンニクはですね、ストレスなくどんどんどんどんこう成長してですね、非常にこういい状態なんですね。で、それとともに、ほぼ同じ場所に作付けをしたほうれん草とかナッパ類、あるいは発芽大根、そういうものがですね、あたかも肥料をやったぐらいの生育を見せるわけですね。で、これは常識では全くこう測ることができないぐらいの状態がですね、毎日目の前でこう展開するわけです。で、これはちょっとすごいな。で、今、反復の繰り返しをですね、何回もこうやって、これを検証して、この、栽培体系を確立させるということを毎日こう、楽しみながらこうやっておりますね。ただですね、ハウス栽培の場合、なかなかうまくいかないですね。多分水の関係ではないかな、ということを、が伺えるんですね。特に今年は水が少ないですから、乾ききってですね、常にこう湿ってる状態、これを作り出さないと、なかなかこううまくいかないのかな、という感じがしております。まあ、果たしてそれがそうなのかどうかっていうのはね、ちょっと、なんとも、科学的にこう立証できたりとかですね、まあ、学者さんでもちょっと難しいんだと思うんですけど、わからないことなんですよね。でもまあ、露地栽培で目の前で、その現象が結果として現れているということで、臨床結果 OK ということで、かなり期待度が上がっております。まあ、すべての自然栽培にこれは適合するんじゃないかなということで、調子に乗ってですね、トウモロコシとかカボチャとか、もうどんどん試験をやっております。まあ、作業が追いついてないというのがちょっとこう現状なんですけどね。でもまあ、非常にこうワクワクしながらこうやっておりますので、まああとしばらくすればですね、結果がまた見えてくるんじゃないかなというふうに思いますね。まあ家庭菜園やられてる方にもですね、これはもう十分適応できるので、非常にこう面白いことになるんじゃないかなというふうに考えておりますね。それでは曲の方行きたいと思います。こちら。 佐藤和彦さん聞いていただきました。まあ、美味しい果物の一つとして、いちごありますよね。まあ、高いといえば高いですし、特にクリスマス時期はケーキに使われるせいかね、随分こう高いんですけど、これから露地物が旬になるんですね。で、いちご栽培って、随分大変だというふうに聞いております。まあそれは鳥にかじられたり、虫にかじられたり、病気になったり、まあいろんなことが起きるというふうに聞いております。だからまあそれを防ぐためにですね、まあ肥料をやり、薬を振りということで、まあかなり回数も、薬剤を散布するというふうにこう聞いております。まあその反面ですね、有機とか自然栽培は非常にこう難易度が高い、収穫量が少ないというふうに言われております。で、まあ、先ほどの話、ニンニクのね、話と同じなんですが、うちにあるイチゴの株ですけども、30年ぐらい前にですね、イチゴ狩り農園を廃業されたところの株、これを持っておられる方がいたんですね。で、そこそこの数、株数、保有されていて、ラインナーが増えるので、それをいただいてきたんです。で、うちにこう植えたんですけども、消滅寸前、どこにあるかわからんぐらいの感じだったんですが、それを助け出してですね、別の場所に移し替えたんですね。でも小康状態でそれほど増えなかったっていうところなんですが、去年ニンニクを植えた時と同時にですね、この光合成細菌の液をですね、イチゴの株一つ一つにやってきたんですね。で、今年どうなったか、ライナーが伸びて株が増えて、花今咲いてるんですが、花芽の数が多すぎるんですね。で、一つの株にこれだけの花芽が一気について、全部これ一部になるのかなというぐらいの数がこうついてしまってですね、これ全部一部なんて収穫が大変じゃないかなということをちょっとこう危惧しております。それどう危惧なのかな、肥料なんですからね。まあ、そんなことで、行く末をですね、こう毎日見ながら楽しみにしております。で、このいちご狩り用の株というのは出荷に向かないですね。その場で食べるのは非常に美味しい。これ以上美味しいものはないぐらい美味しいらしいです。ところが、それをパッケージに入れて出荷するとすぐこう傷んでしまうということで出荷には全く向きませんという品種なんですね。で、まあ、ドラヌタヌキの皮番用ですけど、これいちごが大量に取れたら、絶対いちごジャム作ろうと。思っております。それもホールタイプのフレザーブサイドジャムですね。まあ、これをちょっとこうやってみたいなというふうに思っておりますね。まあこんなこと言ってると、まあこけたりしてね、放送でこの後言わなければ、きっと、あ、一応こけたいなというふうにこう思っていただけたらなというふうに思います。メールをいただきました。ありがとうございます。ハックンより、いつもありがとうございます。こんばんは。冒頭のリスナーさん、絵はがき、嬉しいですね。大切なリスナーさんですね。そうですね。もういつもありがとうございます。好きなタンポポ、僕も幸せな気持ちになります。悪いことしてないのに駆られるのは悲しい。一瞬の命、書いていただきました。 まあ、タンポポにもね、それぞれこう役割があるんですが、まあ、どうもね、目の敵にされるということみたいですね。それでは、今日最後の曲になります。こちら。はい、エリック・クラプトンに聴いていただきました。ちょっと賑やかな曲でしたね。申し訳ございません。まあ、今日ね、雨が降るということだったので、まあ、仕事はちょっとゆっくりということですが、やっぱり雨前に駆け込みの作業というのがね、まあ、いくつかありまして、ちょっとこう、昨日頑張ったなという感じなんですが、まあ、雨降る前にですね、金ネギ。光合成細菌の液をですね、ちょっとこう種まい、反復で種まいたところに巻いておかなければいけないな、ということで、ちょっとこう仕事ためてたんですね。そしたら、巻かなければいけない菌の量が300リッターぐらいあって、それをこう1日で手でこう浄土で巻くっていうのはね、なかなかこう、緩くないですね。で、こう、あの手この手でこういろいろ考えながらいかに楽して、機械というのもね、浄土玉するんですけど、300リッターですね。まあ、腕もげそうみたいな感じですけど、 まあやり終えまして、今日無事ね、まあ、昨日の夕方ちょっとこうなってましたけど、今日はもうおかげさまで、ね、雨をいただきまして、土の中でいろんなことがこれから起きていくんじゃないかなということをこう想像するだけでですね、ちょっとこうワクワクしてると、まあ、家庭菜園をね、こう皆さんもやられてると思うんですけど、そういう、こう、楽しみ方も、ちょっと、あるかな、というふうに思いますね。まあ、肥料やるのも当たり前ですけど、そうじゃなくて、こう、自然と、こう、お話をしながら、作物の、こう、根っことかね、ちょっとお話をしながら、こう、作物と共に、で、またそれを収穫してですね、その味わい、ああ、これが自然か、という部分をね、感じたりするのは、またちょっとこう、違う楽しみ方、幸せの一つかな、というふうに思いますね。まあ、今週の週末は、健康菜園の中、大学中学校の跡地で、自然栽培の、プロジェクトがございます。午前10時半から、週5で畑を少しやって、大学をやって、12時から3時間と。どなたでもご参加できますんで、まあ、このね、麦わら帽子を聞いてきたよって言って来られると、ウェルカム大歓迎しますので、ぜひこう来ていただければな、というふうに思います。来週のこの時間はシンプルライフトカチですね。次の、私の出番は6月の19日。今回の、再放送は6月の9日日曜日、午前10時からになっております。